ライフイズホース、馬を持つ生物。皆さんこんにちは、馬主申請行政書士の野田洋平です。今回もよろしくお願いします。
アシスタント山口みのりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。では前回はダービーのお話をたっぷりとお伺いしまして、皆様結果が出たということですが、いかがでしたでしょうか。
Yes.
ではまたね、このあと G1 も続いていくんですけれども、春のねこう G1 が一つ落ち着いた後っていうのは、野田さんどういうところを競馬界では注目なんでしょうか。
はい、まずダービーがやはり一つの競馬にとっては区切りで、そうすると次の年というかシーズンっていう感じで2歳の新馬戦が始まります。
はい、来年ダービーにを目指す大馬さんたち。
はい、ここから1年かけてダービーを目指すっていうようなサイクルになりますね。
はい、デビューは2歳っていうとこと、大馬さんがほとんどですか。
だいたいまあ2歳でデビューする、あるいは3歳でデビューする馬も多いですけれど、
ええ、
クラシック特にダービーとか皐月賞とかまで間に合うにはやはり2歳の時にデビューしないと基本的には難しいです。
うん、ね、先ほどお話、前回お話しいただいた賞金の積み上げっていう部分もあります。
はい、そうですね、うん、
はい、ではデビューがね、またそのデビューまでの大馬さんの状況であったりとか、
はい、
ここにデビューするよって決めてからもまた何かしなければいけないことっていうのはあるんですかね。
デビュー前にはやはりまずはゲート試験っていうのに合格しないといけない。
試験があるんですか。
はい、ゲートね、競馬の場合はゲートに入ってレース出るってわけですけれど、そのゲートが開いても走らない馬がいたらやっぱり困りますし、あとはそもそもゲートに入るのを嫌う馬が結構多いんですよ。狭いですとかそういうのとかもあったりで、でそうするとレースの時間がどうしても後ろにずれてしまうとかそういうので迷惑もかかりますので、まあしっかりとゲートに入ってゲートが開いたら出るっていう、それができるかっていうのをゲート試験で、審査されるっていうのがあります。
すんなり受からないというか何回もかかるっていう子もいますか。
結構、合格しない、1回目では合格しないって子は結構います。
はい。逆にでもそういう方が、希少が、じゃないですけど、ポテンシャルはあるんですかね。
そうですね。合格した、合格してないので、競争成績の相関関係まではちょっとデータはわからないですけれど、ただ、まあやっぱり、ゲートがいい馬の方が、いいよねっていうのはあります。
すんなりとやっぱりスタートは
入ってくれた方がいいです、はい、
うん、
あとは地方競馬にの場合ですと、レース使う前に能力試験っていう形で、まあそれはゲート試験プラスアルファ、馬場で走らせて、それで基準の時計をよりもいいタイムじゃないとレース使えないっていうようなのをやってはおります。
もうじゃあある程度しっかりこう、競馬としてレースできるタイムっていうことなんですね。
はい、
うん。そうですよね。他のベテランの馬と一緒に走るパターンも多いですもんね。
まあ2歳のうちは基本2歳馬ですけれど、ただやっぱりレースっていきなり1000メートル以上を使うのレースを使うとなると、まあ結構体力やはり必要です。で、体力ない馬にそういったレース使って、しかも何頭もいる中走らせると、もうそれで、その後全然ダメになってしまうとかもあり得るので、
はい。
ある程度レース使える馬を使いまし、であるっていうのを、そう、使わないといけないよねってなります。
はい。では、シンバがデビューするとなると、こう、馬主さんにとっての、この、春から夏への動きっていうのはどうなんでしょうか。
はい。まあ、馬主さんからすれば、もともとそのシンバでデビューするっていう、そのための馬を、まあ、その前の年の 夏ぐらいに馬を買うっていうのになりますけれど、
ええ。
そっから1年ぐらいかけてようやくお金が入るターンになるっていうところです
はい。
ね。
うん。初めて、こう、手元にお 金が
はい。
来るんですね。
そうです
う
ね。
ん。
ですで、勝てば賞金当然入りますし、そういったのがようやく得られるっていうターンになります。
はい。ね。一年かけて育ててきて、デビューする日は、すごく楽しみでしょうね。
やっぱり、デビュー戦は一番馬主さんにとっては、まあ緊張するとこですよね。
うん。無事
で、
に走り
は
きっ
い。
てっていう。
そうっす。
うん。
まず無事でっていうのがあります。
その野田さんが、関係した馬主さんのデビュー
はい。
戦っていうのは、野田さんお付き合いされたことありますか？
現地で見るっていうと、あまりないんですけれど、
え
ただまあ見たこともありますし。
わあ。
そうですね。まあ、直線叫びますよね。
なんかこう、見そばで見ていても緊張感が あ
は
り
い。
そう。
そう。
そのおもちゃんはもう無事にゴールされましたか？
まあ無事にゴールはしましたし、あ
ええ。
とね、勝った瞬間っていうのはなかなか実は見られないんですけど、
ええ。
まあ、それでもレース本当に、惜しいレースとかだと、やっぱりすごく悔しい。
そっか。最初は無事にですけ ど、
はい。
一着の可能性があるとね、ちょっとやっぱ
やっ
り。
ぱりそうです。
買ってほしいですもんね。
そうなっちゃいます。
じゃあその馬主さん、今年ね、初めてデビュー戦を迎えるという方も聞いてくださってたら嬉しいですし、
はい。
ね、ドキドキですね。
はい。
はい。そしてそのセールもある
は
と
い。
ことなん
あ
で
り
す
ま
ね。
すね。
うん。
セールも6月以降から、今度は来年のその、次の年にデビューするっていう馬を買うセールとかが増えてきます。
はい。一
で、
度
ま
ト
ず、
レーニングセールのお話はしていただ
は
きま
い。
したが、また違うセールなんです
そう
ね。
ですね。トレーニングセールですと、その男、で、トレーニングセールは本当にもう、すぐデビューできるぐらいに鍛えてる馬たちのセールになりますけれど、6月以降のは本当に1年後。場合によっては、もう生まれたばかりの子供をセールに出してそれを買うっていうのもありますので、なので1年後、2年後の、走る馬を買うっていうのがあります。
うん、もう本当に、じゃあ、血統であったり、
はい。
そういうものを見て、
はい。
購入するという形なんですか？
そうですね。で、しかも、初めのうちに行われるセレクトセールっていうのは、まあ、もう金銭感覚が狂ってしまうぐらいに、すごいセールで、1000万円は、まあ、安い、安すぎるって言われる。3000万円でも安いって言わ
ああ。
れるですね。平均だいたい4、5000万円かかる。1頭の馬。もう高い馬ですと5億円とか出ますか
ね、以前お話しいただいた、
らね。
藤田さん
はい。はい、藤田さん。
のお馬さんは、
はい。
そういうお話しされてましたね。
はい、5億円とかそういうので買われる馬もいる一方で、そういったセールも秋とかにやるのですと300万とかの馬が出てきてしまったりするっていう。そう。そういう感じなんです。
この時期にこう一斉にセールがあるっていうのは、生まれ
はい。
てからこの時期がいいよっていうことなんですか？
というよりは、まあ、順次やっていくっていう感
ああ、
じですか
は
ね。
い。
で、セレクトセールっていうのは、やはりその中でも、今の段階でこの馬良さそうだなっていうのを早めに出していくってい
うん。
う感じです。まあ、それで大体、馬を買うのがもうこの6月から10月、11月ぐらいの
あ
ところになりますね、馬
あ。はい。
主さんでも。
うんうん。シーズン
は
じ
い。
ゃ結構長いんですね、セール
は
の
い。
時間っていうの
は
も。
い。
うん。
ただ、いい馬は早めに買われてしまう。なので、早い時期に行われるセールの方が、より高いお
うん。
金で取引されるっていう傾向にあります。
はい。現地に行かれる方がほとんどですか？
まあ昔は現地じゃないと買えませんでしたけど、今は実は遠隔でというか、 ネットでその指示出したり、オークションっていうか、競り参加することもできますが、やはり現地に行った方が、特に馬主さんにとっては現地に行った方が馬を見ることができるのと、競馬関係者いろいろ知り合うことがセールではできるので、おすすめは現地です。
はい。じゃあね、
た
一緒
だ、
に。
大変です。
ね、長丁場っていうお話も以前していただきましたからね。
はい。
インターネットでも中継してますよね。
はい。もうインターネット中継してます。
関係者しか見られないのかと勝手に思ってたんですけど、
はい。
やって一般人というか、誰でも見られる状態っていうのはいいです
はい。
ね。
はい。それでまあ YouTube でもライブ配信していますし、それで各種 SNS で結構、特にまあ X とかではね、この馬いいとかすぐにつぶやいてしまう人たちが多く。
すごいファンの方でも馬体見て、あ、いいなって思
は
う
い。
方は多いんですかね。
やっぱりいますね。この馬注目するって。それで、まあファンの方でもそっから POG でこの馬指名したいとか、そういうのまでつなげる人もいますし。あとは本当もうセレクトセールですと値段が高いので、あ、この馬こんなに高いとか、そう、そっちの方の楽しさもあります。
ああ、そうですよね。もう、普通のオークションと一緒で、
は
上がっ
い。
ていけば上がっていくほど、見てる方のテンションも上がりますもんね。
そうです。
ね、しかもその馬が1年後、今後
は
デ
い。
ビューするっていうのも楽
はい。
しみですもんね。
はい。
では、馬主さんのセール、動きであったりとか。あとは、2歳の、
はい。
馬のお話聞いたんですけれども、
はい。
2歳馬の注目のお馬さんがいらっしゃるということですか？
2歳馬に関しては、やはりね、まだデビューもね、どうなるかわからないですけれど、もう今は、ダービーが終わった次の週、東京競馬場で行われる新馬戦に出てくる馬は、今後のクラシック向けてでは、やはりそこの馬を注目するのが一番いいなと思ってます。去年で言えばエンブロイダリーとか、あとは前で言うとグランアレグリアとかもそうでしたけれど、はい。そういったクラシックで活躍する馬も出てきますし、クロアデノールも、早い時期の東京開催で新馬戦で出ている馬でしたので、この6月に出てくる馬は要チェックした方がいいと思います。クラシッ
来
ク
年
に向け
の
てです。
ところ
はい。
へ向け
はい。
て。じゃあ、そのあたりもね、こう、光ってる馬を注目しておくといいよ、という。
はい、そうですね。昔はね、もう少し10月デビューとかでの馬の方がいいっていうか、王道って言われてたんですけれど、最近はもう早い時期に賞金を積み上げて、ゆったりしたローテーションと、あとは、充実したトレーニング施設で、レースに使わなくても鍛えられるっていう状態にもなってますので、そういうふうに、早めにデビュー、早めに賞金稼いで、ゆったりとレースに使えるっていう、そちらにトレンドがなってきてます。
お馬さんにとってもね、そういう、こう、そんなに急がなくていいっていうのは、負担も少なそうですね。
はい。そうですね。逆に言うと、ただ、早めに使えないとっていうのもあるので、そこのところで、まあ、以前よりも競馬の特に馬のサイクル自体は速くなってはいますが、だから、デビュー前に少しでもちょっとね、頓挫してしまうと、クラシックはなかなか使いにくくなるし、本当に順調でいることが難しい世界ではあるんですけれど、そこの順調に使われてきた馬たちがクラシックに出て、新馬に無事出て、それで勝ってクラシックに出るっていう大変な世界なんです。
そうですね。もうでもそれを知るとより一層競馬面白くなりそうです
は
ね。
い。
では、新しいお馬ちゃんのお話であったり、馬主さんの動き、お話しいただきました。次回もぜひ皆様お聞きください。野田さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。